石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
私事で恐縮ですが、
はい、
最近 YouTuber になりまして。
おお。
もともとあのね、YouTube でチャンネルは持っていて、
はい、
社長の囲み動画とかを、上げていたんですけども、最近なんかこうふと思い始めたのが、結構自分 YouTube 見てるなってことに気がつき始め、
スマホに限らずいろんな情報の
動画を、そう、はい、結構動画を見る機会が増えてきたなと思いつつ、はいはい、であと要はそのいろいろなね、なんか物を買おうと思った時に、レビューの記事のテキストのサイトじゃなくて YouTuber がなんか触ってるのを見始めたりとか、はいはい、なんとなくその YouTube に対する接してる時間が増えてきたなっていうのは一つと、街中を見ると結構ワイヤレスイヤホン使ってる人が増えてきたなと、AirPods とかもそうですけど、はい、あれって音楽を聴いてる、ラジコを聴いてるのもあるんでしょうけど、意外と動画を見てる人も多いんだなっていうところにも気づいたりとか、あと実際にこの業界の大御所の先生が媒体で番組を配信してたりもするんですが、 YouTube で、やっぱりここ数ヶ月再生回数がぐっと増えてきたって話もしてんですよ。さらにその今コッパ法って言われてて、
はい、
子供をインターネットコンテンツから守りましょうっていうアメリカの法律があるんですけど、それをGoogle、YouTube が違反をしていて罰金払ったんですけど、それによって子供向けのコンテンツに対して広告がつかなくなるんですよ。YouTube これから。
そうなんですか。
要はそのうちも子供がひたすら YouTube 見てたりとかするんですけど、なんかその子供向けのコンテンツがいっぱいあって、でそこで広告がついてるから YouTuber すげえ儲かってんだろうなっていう状況がある中で、結構その YouTube 界がざわついてるというか、子供向けコンテンツはこれから減ってくんじゃないのかなっていうふうにも言われてるんですよね。なので結構これからこう大人シフトが始まるんじゃないのかなと思ってたりもするんですよ、 YouTube 全体的に。なのでちょっと YouTuber やってみようかなってことに至れたって感じですかね。
それはジャーナリストとしてのチャンネル。
そうですね、だからこの番組でもニュースについて語ったりしますけども、どうしてもタイムラグも発生したりするじゃないですか、っていうのもあったりもするので、だったらこの番組はこの虎ノ門にあるスタジオからお届けはしてますが、一方で YouTube であればスマートフォンであれば、それこそその取材現場先からちょこちょこっとこう喋ったものを配信することも可能になるので、だからいろいろとやりようがあるんじゃないのかなと思って今模索してる感じですね。
楽しみですね。どんな動画がこれから作られていくのか。
ねえ、だから今本当に一生懸命やってるというか、で結構あれってほらパソコンでやろうとすると、動画をデジカメで撮ったやつをコピーして、でパソコンで編集してファイル変換してアップするって結構手間なんですけど、今やってるのは24枚のギャラクシーフォールドを使っていて、ギャラクシーフォールドで撮影する、はい、だからパカッて開いた状態だと画面大きく出るじゃないですか、見開きの状態で、でそれ2画面表示にして片一方で動画撮影する、もう半分のところにメモを表示させて、でそれでカメラ目線で喋って、でしかもそれ撮ったやつはその場でその動画編集アプリのがあるので、それで編集してテキストを字幕つけて送る、なんかこれが一番早いんですよ。
最新スマホ大活躍じゃないですか。
本当これ24万の元取らなきゃなっていうところでの YouTuber だったりするんですけど、っていうところで言うと、これから2020年に向けてさらにね、 5G が始まって動画だとかって言われるようになるので、またなんかちょっとメディアに対してのこう流れが変わるのかなと思って今模索してるところなので、ぜひともね、石川さんのスマホ業界ニュースというチャンネルがあるので登録していただけたらと思います。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
ASUS さんにお越しいただき、11月に発売された強烈スペックのゲーミングスマホ ROG Phone 2について聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、 この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
すべてはゲームのために、ゲーミングスマホ ASUS ROG Phone 2。 ASUS は昨年発売し売り切れが出るほどの好評を得たゲーミングスマホ ROG Phone のニューモデル ROG Phone 2を11月22日に発売しました。ロム512GB とロム 1TB の2機種がリリースされ、ラムは 12GB、 バッテリー容量は 6000mAh と今回もモンスター級のスペックになっています。本日は ASUS Japan 株式会社よりシニアプロダクトマネージャーのレイレン・リーさんとテクニカルプロダクトマネージャーの阿部直人さんにお越しいただき、この ROG Phone 2について昨年以上に熱く語っていただきたいと思います。リーさん、阿部さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。阿部さんは3ヶ月ぶりぐらいですかね。
そうですねもうおそらく私一番出演してるんじゃないかってぐらい来てる気がします。
結構ご出演いただいてる
んですね。久しぶりの感じないな
と。全然なんか準レギュラーな感じになって
ます、はい、ありがとうございます、
は
い、
今日は ASUS の中でも ROG フォンという形でご紹介したいと思います。お願いします。で、去年、ね、ROG フォン初代発売になってましたけども、この1年実際にその ROG フォンユーザーからの反響ってのはどうでしたか。
初代の ROG フォンに関しましては、はい、去年発売されていて、はい、まあ、日本国内のユーザーたちから絶大の支持を得ております、うん、でそのおかげで弊社としましてはワールドワイドにおいても上位3位の実績を今出せてるような状況にはなっております。去年といいましてはゲーミングスマートフォンの黎明期にはなるんですけれども、はい、市場がまあ、受けて入れていただくことに対してすごく感謝をしています。う
ん、その上位3位ってのは何をもって3位なの。
弊社 の、 その、はい、まあ、他の国に比べて中国、台湾、はい、そして日本が上位の3位になっています、はい、販売台数に関しましては。
なるほど、そういうことですか、ね、やはりこれ非常に、ね、今ゲーミングスマホ熱い市場になりつつあるのかなというところでね、まあ、そこの中でもまあ代表する機種になりつつあるのかなというところですけども、実際にその今いろんなメーカーがまあゲーム機能強化してますよと、まあ、普通のスマホでもゲーム機能強化してますよってところですけども、その点に比べるともうこの機種に関してはもうゲームがメインみたいな、そんな感じですよね。
そうですね、まあ、我々としてもこれスマートフォンというよりもゲーミングスマートフォンというカテゴリーでこう呼んでるので、ちょっと普通のスマートフォンとは使われ方が違うのかなというところありますね。ただもちろんそのスマートフォンなのでそのゲームだけじゃなくて普通に使う上でおいてもちゃんとカスタマイズもして使いやすいようには作られてはいますね、
はい、だから、ね、本来であれば写真撮ったり SNS 上げたりっていうところですけども、まあ、それよりもまずゲームというところで、まあ、あくまでそういった機能はおまけ的な言い方なんですかね。
いやそうでもないです
ちゃんと使える、
はい、カメラとかも弊社が前回出演させていただいた時は全フォン6でやったんですけども、はい、それと同じハードウェアのスペックを持ったカメラとかも持っているので、本当ゲームだけじゃなくて通常用途においても、まあ、弊社が持っているフラグシップスマートフォンの全フォン6と同じレベルでこう使うことができるので、まあ、本当になんかゲーミングだけではないっていうことですね。ただそれが他のものに比べて特筆してるっていう意味で他の部分も十分にスペックが高いっていう感じですね。
まあ、そうですね、ゲーミングに特化したスマートフォンとはいえども、はい、一般的な層にも一つかっこいいハイスペックのスマートフォンとして見ていただければと思います。
なるほど。で、まあ、今回の、まあ、ROG Phone 2ですけども、具体的に、まあ、スペックはどんな感じになってますか。
はい、スペックなんですけども、まず先代の、ROG フォンと比較して、はい、今回はスナップドラゴン855プラスという、はい、まあ、現行のモバイル CPU で、まあ、最高峰の CPU を搭載していますと、う
ん、プラスなんですね。
そうですね、まあ、現時点で言ってもプラスは日本初ですね、になる CPU になるんですけども、まあ、そちらを搭載しているので、まあ、他のAndroid スマートフォンに比べても、まあ、圧倒的なスペックを持っているような形になってます ね、
そうですね、まあ、他のハイエンドだと855が精一杯ってことですね。
そうですね、はい、 い、なのでまあ日本初搭載っていう形になっていて、うん、あとメインメモリーもあの先代モデルの ROG フォンが 8GB だったんですけども、まあ、今回 12GB という、まあ、やっぱりこちらもスマートフォンにおいては現状で最大級といった大容量メインメモリー搭載。そしてあと、まあ、これもまあ日本初ですね、まあ、世界だとまあ3機種ぐらいしかないと思うんですけども ROG フォンつ入れて、はい、まあ、内蔵ストレージがまあ一番下のモデルで 512GB なんですけども、まあ、今回の ROG フォンつの最上位モデルは 1TB というスマートフォンではやっぱり最大の、
はい、1TB って使えますかね、何でしょう
頑張れば使えます
ほぼパソコンと同等
なレベルですね。そうです
ですよね、はいはい、だって普通のスマートフォン、まあ、Androidスマホって64とかそんなものだったりしますよ ね。
ハイエンドでも128とか256なの で、ね、それの4倍ぐらいなので、
うーん、なかなか1テラってすげえなーって感じますね。ねえ、だって写真とか動画もなんだかんだ言ってね、もうクラウドに上がったりするし、
そうです ね、
ね、ゲームいっぱい入れるって感じなんですかね。
まあそれも含めてですね、本当にもうとにかくストレージに余裕があるってことはなんかいいことなのかなって気はしますけど、まあ何やってもまず減らないってい う、
ストレージに関してはもう大いに越したことないと思ってますので、これからのゲームを多分進化してくると思うので、その容量に合わせて出しておくっていう意味であります。
なるほどね。でバッテリーが、はい、
そうですね、今回の ROG フォン2だと 6000mAh という、やっぱり多分国内にあるスマートフォンと言われるカテゴリーのものであればやっぱり最大なのかなっていうぐらいの大容量ですね。
6000はさすがに聞いたことないですね。
そうですね、5000はうちの端末でも出してるんですけども、それより上の6000っていうのはさすがにないですね。なのでやっぱりその、まあ、非常に高いパフォーマンスが動くゲームなので、やっぱバッテリー容量もどうしても心配になってくるとは思うんですけども、うん、まあ、これだけあればやっぱりゲームやっても減らないっていう結構ユーザー様の感想も受けておりますね、はいはい。あとディスプレイなんですけども、サイズもあの先代モデルが6インチだったものが今回 6.59 インチという、はい、まあ、もう片手で持つにはです、まあ、限界ぐらいまでの大きさにはなってます、うん、こちらですね、はい、はい、でこちらがあのです、ね、240g になっていますね。まあ、正直ちょっとスマートフォンで言うとちょっと重いかなっていう気がしないでもないんですけども、実はちょっとびっくりなんですけども、ゲーム機が動く 6.59 インチの風にっていう捉えれば全然重くないんですよね。プレイステーション4とかのコントローラーあるじゃないですか、あれとかも 220g とか Xbox とかが 300g ぐらいいった気がするんですけども、実はあの辺のコントローラーだけでそれぐらいの重さはあったりとか、あと任天堂 3DS とかですね、あの辺とかも普通にこの端末よりも重かったりするので、そういう風に考えていただければ実はそこまで重くはないっていうところです。普段から持ってるコントローラーのとほぼほぼ同じっていう風に考えてもらえれば、まあ、手のひらに収まる最高のゲーム機っていう意味であれば全然重くないのかなっていう風に捉えることできるかと思いますね。
ただまあなんかね、表面積の大きさからすると、まあ、そこまで重いって感じはしないですね、
うん、そうですね、うん、まあ、ここはASUSの技術力があるのかもしれませんけどね。
マスロさん持ってみてどうですか。
うん、確かに言われるほど重さはあんまり感じないかなって気がします。画面がいかんせん大きくて見やすいので。
うん、そうですね、
うん、やっぱり背面がかっこいいですね。前回も思いましたけど、デザインがちょっと凝ってるなっていう印象があります。
うん、まあゲーマーの心をくすぐるとでもんですかねこれ
本当パソコンの世界はもうギラギラ光ってますもんね今ね。
そうですね、もうその状態で家で寝れんのかって感じですけど、いやいや本当にLEDがピカピカ光ってますからね。
光ってますからね、
本当にもう
そういうのがもう起きてるんだ。
でさらにまあ周辺機器がいろいろと揃ってるという感じですよね。
そうですね、今回 の先代モデルからあの周辺機器は結構たくさん出してたんですけども、はい、今回の ROG フォン2専用のアクセサリーとしても結構出してる感じですね、はいはい、ちょうどこの目の前にもあるんですけども、は
い、どういったものがあるんですか。
まあ、ちょっと一つ目で言うとこのコントローラーですね、
はい、
まあ、これ見ていただくと分かる通り本当にこの物理的なボタンがついているので、はい、まあ、この状態でこうガチャン
スマートフォンを横にした時に両手で持てるような、
そうですね、
挟む形で、まあ、十字キーとか4つのボタンとかがついてコントローラーがつけられると。
まあ、こんな感じでですね、こう接続すると、まあ、基本これやっぱ横向きのゲームだけしか動けないんですけども、まあ、こんな感じで接続してボタンを押したりして遊ぶことができますよっていうコントローラーですね。なので本当にその携帯ゲーム機のように ROG フォンを使うことができるっていうのがこのゲームパッドですね、
はい、こちらの周辺機器が ROG クナイコアゲームパッドっていうものになります。
はい、であとこの目の前にあるこの画面があるんですけども、はい、これはあの、まあ、さらにこの状態でこうくっつけると
コントローラーのやつをさらに乗せると、
はい、設置ができるってことですか。
そうですね、このように ですね。
なんか折りたたみ式のような形で蓋を開けるとその蓋の部分にもなんか画面みたいなものが、
そうですね、これあの上側にあのパネルがついてるんですけども、はい、これあの ROG フォン2と全く同じパネルが搭載されているんですけども、それによってこの2画面でゲームを遊んだりすることができるやつですね。
はい、大きさも一緒ですか画面？
そうですね、あの使ってるパネルが全く一緒なので、はい、で画面をくっつけると実際にこの下で例えばあのコントローラー付きのゲーム遊んで、上は例えば YouTube を表示したりといったような普通のスマートフォンだとちょっとできないようなことがこのツインビュードック2というんですけども、はいはい、やることができます。であとこの中にはバッテリーも入っているので、 ROG フォン2だけだとバッテリー 6000mAh なんですけども、このツインビュードック2にも 5000mAh の大容量バッテリーが入っているので、まあ、足すと 11000mAh という容量のバッテリーになるの で、
すごいです、ね、
まあ、ゲーム遊びながらさらにまあモバイルバッテリーとしても使えるみたいな感じで、本当にさまざまな使い方ができるっていうのがこのツインビュードック2ですね、になりますね。
この設置した状態で電話とかできるんですか？
できますね、
はい、へー、そうなんですね。
なので普通にかかってくるとすごいことに。
じゃあゲームしつつちょっとゲーム休憩してそのまま電話も、うん、通話もできて、
あ、できますね、
またゲーム再開できてという。
そうですね、まあ、もちろんあのゲームの通知とかが邪魔だったら通知を抑えるって機能もあるんですけど、
形だけ見るともはやもうこの時点で電話とは思えない。
そうですね、なのでもしこの状態で電話するんだったらスピーカーモードで話す方がいいのかなっていう感じですね。
耳に持ってくよりは、
はい、まあ、我々の実はあのスマートフォンで ROG っていうシリーズを始めたわけじゃなくて、ノートパソコンとかデスクトップの方でまあどちらかというとそのノウハウを吸収したので、ゲーマーさんものこともよく分かっているので、まあこういったアクセサリーでなんかうおーだけじゃなくて、ちゃんと通知が来たらやっぱり来てほしくないよねゲーム中がみたいな、そういったものを抑える機能が入ってたりとか、さまざまなそのゲームをやるにあたってこれあった方がいいよね、これあった方がそのゲームがより遊びやすくなるよねといったツールがたくさん入ってたりもしますね。なのでこう結構ハードウェアで結構うおーって思われがちなんですけども、まあ、実は我々はどちらかというとハードだけじゃなくて、まあ、ソフトウェアとかそういったところもかなり突き詰めてこう ROG フォンは作られてますね。
これドックの背面にファンがあるんですか？
あ、そうですね、本体を冷やすためのですね。
冷やすための、
はい、
なのでまあ熱くなりにくいと。
そうですね、スマートフォンにおいてやっぱり熱っていうのはどうしてもこう発生してしまうものなので、それを抑えるためのクーラーですね、はい、で本体にも別のクーラーが付属してるんですけども、まあ、それのクーラーはちょっとこれを使ってる時使うことができないので、それのために、まあ、このツインビュードック2使った時はこの背面にあるクーラーで冷却するような形ですね。はい、
これまあ2画面ある時っていうのは大体ユーザーっていうのはその YouTube で攻略動画見ながらやるみたいな、そんな感じの使い方が多かったりするんですか？
対応ゲームであれば勝手に、はい、例えばあのこのアスファルト9っていうレースゲームがあるんですけど、はい、その場合は対応してるので、下にあのマップが出てて上に実際のこのレース画面が出てくるみたいな感じになるんですけど、もしそれでない場合は、まあ、今言ったそうですね、まさに言われた上になんか YouTube で攻略のやつ見ながらとか、あとは違うゲームを2つ別々に起動することもできるので、例えば下でそのガチンコの音ゲーやりながら上でその何ですかね、リアルタイムで進行していくみたいなゲームとか、そういったものを同時にやることもできたりするので、本当にもうやり方に次第においてはかなりこういろんな遊び方ができるかなってところですね。
そうですね、そういうやり方遊び方に関しても社内で検証はしてます。
そうですね、
自分も安倍さんもそれをやっているので結構大変でした、うん、同時に2つのゲームやるの
はそうですね、少なくとも上下同時に音ゲームをやるのは無理ですね、
まあ、
5本じゃとても無理っていう感じで、ただ逆に言うとその2画面同時でその負荷が高いゲームをやってもびくともしないようなパフォーマンスは ROG フォン2持ってるので、ツインビュードック2ですねを使うことによって、まあなんか本当無限大の遊び方、ちょっと今まででできなかったようなことができるようになるかなっていうところですね。
確かに、はい、ね、これぐらいのスペック生かそうと思ったらやっぱ2画面ぐらいとないとって感じですよね。
こっちから見るともうこれ誰がスマートフォンって言って信じるって話ですけどね。ここ見ると分かるんですけども、
なんかちっちゃいノートパソコンみたいな。
そうですね、
2画面でできるゲームって増えつつあるんですか？
今のところは正直そこまで多くはないですね。ただまあ一応我々としてもゲームの統合管理アプリっていうもの、はい、アーモリクレートとでも入ってますので、はい、そこに対応アプリとかが全て載っていますので、そこを見ていただくと分かるんですけども、ちょっとまだ現状は少ないのが。そうですね、
まあね、こういった機種がいっぱい出てくることによって、ね、ゲーム増えてくるのかなという感じですよね。そうですね、これ実際トータルで全て買うといくらぐらいになりそうなんですか？
今回がその1テラの組み合わせですと約14万 円前後になります。税抜きなんですけれども、うん、
で前の機種に比べるとちょっと安くなってる。
安くにはなっております。
うーん、まあ、少なくともあの単体という意味だったら確実に安くなってますね、はい、まあ、スペック比で見ても全然もう、
そうですよね、かなり上がってますもんね、はい、ただこの機種買ったらやっぱり周辺機器欲しくなりますよね
そうですね、まあ、やはりその本体単体でもかなりこう魅力的な製品であるんですけども、やっぱりこれあのアクセサリーがあった方がより他の人にちょっと見せるときにびっくりさせることができるかなってところ、
ね、確かにこれはおっときますよね。実際そのまあスマートフォンでゲームやる市場って広がってる認識ありますか？どうですか、手応えみたいなものっていうのは。
まあ、去年からそのゲーミングスマートフォン の、 その黎明期に当てはまるとは思うんですけども、スマートフォンアプリに関しましては年々まあユーザーの人数も増えてつつありますので、まあワールドワイドにおいてでもあのアジアにおいては一番成長率が高いかなとは思っています。でその中の日本はこの市場を牽引しているとは思っていますので、そのところであの e スポーツに関してはこれからになってると思います ね、
画面のリフレッシュレートが、はい、あの先代モデルが 90Hz だったものが今回 120Hz にパワーアップしてるんですよ。まあ本当スマートフォンでいうと最高レベルですね、はい、になってるんですけども、昨年に比べると確かにあの 120Hz とかその高リフレッシュレートに対応したゲームが一気に増えた感じはありますね、はい、それは間違いなくですね、少なくとも去年見た時は何機種もなかったっていうところなんですけど、今年見るともうなんか30とか40ぐらいかなり増えていたので、そういった意味だとまあゲームメーカーも高いスペックに対応させつつあるっていうのが現状かなっていうところですね。
なるほどね、
はい、あいつの間にこんなに増えてたんだろうみたいな感じでっていう感じで私もびっくりしたぐらいなので、
ね、その 120Hz に関して言うとね、うん、日本のメーカーもまあ対応するみたいなことを言ってたりもするので、まあ、だからゲームやっていく上では必要なスペックになってくるのかなっていう感じですよね。
あのリフレッシュレートのお話が出たのでちょっとお見せしたいところがありまして、はいはい、あのリフレッシュレートが高いとあのゲームだけがあの恩恵を受けるっていうわけでは実はなくてですね、はい、実はこの端末ってあのリフレッシュレートっていって画面の書き換え回数が非常に高いパネルを搭載してるんですよね。なので、はい、1秒間に120回書き換えることができるので普通にこうスライドするだけでも、う
ん、こちら字がはっきり見えると、
はい、
これは実際見比べるとよく
わかりますね、
わかる、
はい、例えばこれこちらが普通のやつですね、
はい、まず私の目の前にいわゆる普通のスマートフォンがあります、 普通のですね、はい、
でこっちでやるとわかりますか。
あ、画面をこう例えば上下に指でなぞった時にの文字の見え方、は
い、全然違いますね。
確かに鮮明ですね、
はい、こっちがまあ 60Hz でこっちが 120Hz なので、普通にこうやった時にもうわかりますか。
なんだろう、普通の方がすごいブレブレな感じ
に。そうですね、もう残像が残っちゃっているのでもう書き換え回数がスクロールに追いついてないっていうのが現状なんですけども、こんな感じで同時でやれば多分わかると思うんですけども、
はいはい、
なのでその弊社としてもそのパネルが 120Hz に対応してます、でもゲームだけではなくて通常の操作でもこういった感じで恩恵を受けることができるというのがかなりポイントですね。
ね、だからまあ 60Hz は当たり前のように見てたりもするんだけども、はい、実はまだその奥にね違う世界があるっていう感じですよね。
まあこちらはぜひ店頭であのお見せいただけると助かりますね、はい、
これね、まあ、今回2世代目が出ましたけども、今後そのゲーミングスマホってどういう方向性に行きそうって何かありますかね。
ROG フォンの DNA を見てると、まあ、1代目を経て今2世代目なんですけども、はい、はっきりとした特徴はあると思います。もちろんそのアクセサリー周辺機器との組み合わせになっているんですけども、あの市場にも確立したポジションにはあると思います、うん、でこれからの進化に関しましてはあのどういうふうになってくるかも自分らは期待をしています。
でそれでいうとやっぱ 5G との組み合わせができると面白くなりそうですよね。やっぱりその、ね、低遅延とかっていうところも、ね、魅力だったりするので、じゃあゲームとの相性もいいでしょうし、じゃあ 1TB の、ね、メモリー活かそうと思ったら大量にダウンロードするっていうところで言うとやっぱ 5G なのかなっていう気がしますけど、 ASUS は 5G どうやっていくとかって何か方向性あったりしますか。
まあ来年に関しましてはおそらく 5G の、はい元年かなとは思っております。
そうですね、まあ国外だともう今年が元年だと思うんですけど、はい、まあ、日本だと来年が元年なので、はい、まあ、多分我々もみたいな、
それに合わせて何かやりたいとは思います ね、
そ,
うですね、
そのあたりね、いろいろと期待したいかなと思いますね、はい、松代さん今までの話聞いて何か感想ありますか。
そうですね、あのよく 子供やお年寄りに優しい社会はみんなに優しいとかって言うじゃないですか。こういうスマートフォンもすごい高スペックでゲーマーというかゲームをやる人に合わせて作ると実は普通に使ってても高機能高性能なんだみたいなちょっと意外な部分が発見できて面白いなと思いました。
うん、ね、だからよく言われてるのが、うん、初心者向けスマートフォンって安ければいいみたいなあれがありますけど実はそうじゃなくて、はい、むしろハイエンドの方が目に優しかったりとか見やすかったりとか操作がサクサクして使いやすいとかってあったりもするのでそういったハイスペックっていうのは結構意外とね限られたユーザーではなくて幅広い人に使いやすいものになってるのかなっていうところですかね。最後にリスナーに向けてメッセージをお願いします。
今回の青字フォン2に関しましては一つゲーマー向けではありながらも一般層にも受け入れていただければかなとは思っています。よろしくお願いします。
はい、ちょっとお願いします。
はい、まあ、今回の ROG フォン2なんですけども先代モデルと一緒でやっぱりゲーミングスマートフォンというカテゴリーなので結構ゲームに偏ったイメージが持たれがちなんですけども、まあ、ちょっと先ほどもちょっとお話ししたんですけどもカメラとか、まあ、それ以外の部分も非常に使いやすく性能が高いものが入ってたりで普通にこう日常で使う上においてもかなり使いやすくちゃんとカスタマイズされてますので、まあ、あまりちょっとなんかゲーミングスマートフォンかってい こう構えることなくちょっとぜひ触っていただければ我々としても嬉しいのでぜひ店頭とかで触って確認していただければなというふうに思います。
そうですね、まさに超ハイエンドの Android スマートフォンって言いつけでもありますもんね。
そうですね、
はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは ASUS JAPAN のレイレン・リーさんと阿部直人さんでした。以上特集すべてはゲームのためにゲーミングスマホ ASUS ROG フォン2でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディアエンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。あこ